皆さんおはようございます。神である救い主イエス・キリストによって救われた証をさせていただきたいと思います。原稿は7、8分ですけどね、ちょっと脱線したらちょっともうちょっとかかるかもしれません。聖書の神救い主イエス・キリストによって私も皆さんと同じように救われました。主イエスの十字架の死によって私の恐ろしい罪を償い、私、神の怒りをなだめて、私の罪をあがなって、悪魔の支配から解放してくださり、永遠の地獄の滅びに行くはずの私を、神様は私をも愛して救ってくださいました。神は実にその一人ご応対になったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を得るためであるとあります。聖書の神様は本当に一人ごイエス・キリストを十字架で、命をかけるほどにこの私をも愛してくださいました。それで御子イエスキリストを信じるように導かれた私も地獄で永遠に苦しむことなく神の国天国パラダイスで永遠の命永遠の喜びを与えてくれました。以上が救いの証です。で終わるとですね、ちょっと固いのでね、これからざっくばらんにちょっとお話しさせてくださいね。これからちょっとだいぶフランクでありますけども、これ終わったら完結メールで良いと思いましたが、もう少し救いになる神様は今度私をも私の人生の中で、まあ、皆さんも働いたんですけど恵んでくださったことをお話しさせてくださいと。私は奈良市半田川というところですね、ところで約65年前に生まれました。この男はですね、5人兄弟の末っ子でですね、わがままで生意気に育ちました。家には仏壇とかありましたけどね、先祖祖父に全く無関心でした。旧盆と正月はですね、年に2回普段食べられない、まあ、ごちそうというかね、果物とかそういうのが食べられる時期だとしか思っておりませんでした。そして10歳の頃ですね、急性腎炎というのにかかりましてですね、約3ヶ月間入院しました。その間その病院の中でですね、私と同じ10歳前後の子どもたちがね、病院の中で死んでいっちゃったんですね。それでお母さん母にね、母ちゃん死んだらどこ行くのって聞きましたが、答えがありませんでした。中学はですね、中学校は体育系部活に入りたかったんですが、腎炎の関係で運動禁止ということで吹奏楽部に入りました。吹奏楽部に入ったら何をしたかというと、これご存知ですか、これタランボーンって、じゃあ実際トロンボーンですよ頭が足らんかなってタランボーンっていう冗談でよく言ったんですけどね、やってました。高校に進むとですね、勉強に励んで現役で大学に行こうと思いました、考えましたが、高校1年のクラスにですね、一目会ったその日からという方がいましてですね、これは昔の方は分かり、今は分かりませんね。一目会ったその方に現れて、その人が吹奏楽部だったんですよ。私入らないで現役で大学行こうと思ったけど、誘惑に負けてですね、吹奏楽部入って、年中365日、3年の何月までかな、12月まで部活ピーピーパーパーして現役に入るどころかですね、浪人して入りましたけども、3年間部活頑張って卒業前に、その女性にですね、恋文を出しました。恋文分かります？ラブレターですね。これはね、一生に1回ぐらい出した方がいいということで出したらですね、見事に散りましたねで大学卒業して東京で働きました。月曜日から金曜日までネクタイ姿で真面目に働きましたが、土日はねめちゃくちゃでしたね。具体的には言えませんが、人生は楽しければいい、飲んで騒いで歌って踊ってちょんちょんちょんという人生というのが土日、月から金曜真面目にね東京で。ただ人混みはちょっと嫌でしたね。満員電車、品川っていうか近くの、最初はですね、ソニーテックスルって外資系だったんですけどね、それから、どうでもいいですけど NHK って、NEC に入ったんですけども、もうそういう人生だったけどね、実はね、酒があまり飲めなかったんですね。お酒飲んだらね、渋りやみって頭痛がしてですね、帰り戻すもんですからね、俺はなんでこんな飲みして飲まないといけないんだということで、代わりにタバコを捨てですね、ごまかしておりましたね。そういうもんでしたけども、夏と冬は帰省するとですね、吹奏楽の同窓会がありまして、それにその、1年のクラス、2年もクラスだったんですよ。でも高校ね、でも私は理数系、彼女は文化系だったんで別だって違いますけども、同窓会であったらですね、なんとそのこの彼女は女性はですね、クリスチャンになってたんですよ。で私にね、聖書とかトラックと渡すんですよ。 大迷惑でしたね。それはどっかに捨てたと思いますけどね。まあ、すでに私はね、宗教嫌い、クリスチャンも嫌い、もうなぜか大嫌いでしたね。どうしようもないところです。ところが27歳の頃、東京からちょっと御殿場という静岡のふもと、富士山のふもとに、転勤、工場、場所を移ったんですけどね、その頃テレビでハーベストタイムのね、中川健一さんが、テレビでね、牧師さんがテレビでですね、神様あなたを愛してますよって教えてくれたんですよ。そこでね、虚しい心がちょっとあったんですけどね、それで神様を 愛してるって言うんだったら、ガー中の私もですね、自己中心の私もですね、神が本当にいるんだったらね、俺をどうにかせよっていうぐらいの態度でですね、叫んだんですよ。それから急にですね、急に事情がいろいろ変わって、沖縄にいる母親がね、倒れたからね、あんた帰ってこいって姉が言うんですよ、中場の姉がね。私が毎月ちょっと何万も承継してたんですけど、そしたらちょうど NEC 沖縄ソフトウェアっていう、沖縄と東京の会社方で、面接して試験受けたらですね、内定が出たんですね。おいいかなと思ったけど、でも職場はまだ東京だということで、あだったらいいですって断ったらですね、じゃあ君の条件飲むからって言われて、じゃあ沖縄で働かせって言って条件出したんですけどね、でも数ヶ月沖縄、数ヶ月東京というね、変則の生活をしてたんですね。まあ、そういう中からですね、時にその吹奏楽部の別な女性の結婚式があるって披露宴に呼ばれたんですよ。で行ったらですね、隣にその高校1年の彼女がいてですね、その披露宴、まあ、どうでもいいなんだけど、その彼女にですね、デートを申し込んで、付き合ってプロポーズしようとしたらですね、彼女はこう言ったんですよ。クリスチャンじゃないと付き合わないと、デートもしないと断るんですよね。まあ、アギジャビオーと思いながらですね、それでもしぶしぶ教会に行ったんですよ。教会に行ってですね、こんなに座ってました。誰が信じるかって感じでね、歌なんか歌えるかって言ってね、こういう態度を遠くからその彼女が見てね、この傲慢な男性はね、絶対救われないと思いながら、まあそう人前ではこんなにしながら家帰ったら一生懸命聖書を読んだんですよ、ずっと。で6ヶ月ぐらい経った頃ですね、夢にですね、キリストが現れたんです、夢に。名札もないので、なんで分かるのって言われたら答えきれませんけどね。そのキリストがですね、イエス様がですね、私に何か神様の権威とかね、愛と恵み、命の摂理とか、何か悟らせてくれたんですよ。何かよく分かりませんけど、夢で。そしたら気づいたらですね、教会でですね、涙ながら賛美歌声が歌ってたんですよ。と思いながらね、でいつの間か信じてですね、そしたらもう一人の私のガージュの自分がですね、お前も洗脳されたなと、という投げかけて、もう投げ捨てていなくなったと思うんですけども、でも私の心は喜びと感謝で満たされていましたと、もう酒もタバコもいらないと、もう、そして28歳の時に信仰告白して受洗して、29歳にその彼女と結婚してですね、3人の子供が、娘が与えられたんですけども、31歳の時ですね、IT、この NEC の IT 会社を辞めてですね、キリスト教病院、オリビア病院にリハビリ助手で勤めました。なぜかというとですね、少しでも伝道できないかなと思ったら、IT 会社でですね、まあ、ちょっとですけど、100名ぐらい、毎朝3分間スピーチがみんなあるんですよ。で、私の番になってですね、イエス・キリスト、聖書の話をしたんですよ。救い主がいますよって話したら、終わった後ね、社長がお呼びですよって言って、まあ、なんか言われるんかなと思ったら、君、やべっこ勇気あるねって、あ、普通ですよって言ったら、僕は何とかって一生懸命信じてるけど、人前で言えないよって社長が言うんですよ。社長、そんなのやめた方がいいですって。人に言えないのはやめた方がいいぐらいで、まあ、社長にも部長にも好かれたんですけどね、全然人前で喋るスピーチはですね、企業で鍛えられたので、ここでも上がることないんですよ、私は。東京で鍛えられましたからね。まあ、そういう出来事があって、キリストがオリビアに勤めたんですけども、リハビリとして勤めたんですけども、病院では、ね、資格がないと働きにくくてですね、32歳の時に進学校に行くか、リハビリ学院に行くか悩んだんですね。で、私が救われたように、周りの人たちに福音を伝え、一人でも救われてほしいので、進学校に行きべきだったのに、自己中心の私はですね、妻と3人の子供のために、理学療法士の国家資格を取りに、リハビリ学校に入学しました。まあね、そして3年間勉強してね、ちょっとオリビア病院からちょっと奨学金もらってですけどね、で35で卒業して約30年間、オリビア病院で理学療法して働きながら、まあ、わずかですけども、関係者にね、福音を伝えました。 お年寄りもいればね、障害病気に、救われた方もいると思うんですけど、60過ぎて定年後再延長再雇用でまた病院関係働いて勤めておりますが、まあパートタイムですけどね、3人娘も育ったので、あとは自分と妻のためにね、のんびり楽しみながら生活しようと考えていました。しかしですね、内住する精霊がですね、私にね、自分のためだけに生きて虚しくないかと、だから声が聞けるわけじゃ、投げかけるんですね、優しく。そして主イエス様、キリストがですね、これから先私と共に歩んでいこうと誘ってくれるんですよね。もちろんあの幻聴幻覚じゃないですよそういう思いがあってですね、じゃあ残りの人生あと何年生きるか分かりませんが、少しでも主のために、福音のために一人でも救いのお手伝いができるならと、まあ若くはないんですけどね、62歳に進学校に取り組みました。まあ、申し訳ないですけど、あのいくつも全くなかったですね。ここで男性会でお別れしたんですけどね、進学校行かなくても別に伝道できると思ったんですけども、この世のシステムね、制度的に行った方が福音とか話しやすいということで、まあ、今行ってるんですけどね、やっと4年になりましたけども、これも奇跡ですね。途中でいつリタイアするかなと思ったんですけどね、まあええなってます。まあ、最後です。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるので、今私がうちに肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと、ガラテヤ2の20ありますね。救い主なる神様はこんな愚かでね、無知でどうしようないものも愛してくださいました。信仰という大きな恵みを与えて作ってくださいました。主を感謝しますということで、愛する兄弟姉妹の皆さん、聞いてくださりありがとうございました。以上です。
拝読いたします。第二列王記2章9節から14節。渡り終えるとエリアはエリシャに言った。あなたのために何をしようか、私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊のうちから2倍の分を私のもとにものにしてくださいと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことはあなたに叶えられるだろう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと火の戦車と火の馬が現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天に登っていった。エリシャはこれを見て、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫び続けたが、エリアはもう見えなかった。彼は自分の衣をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言った。エリシャが水を打つと水が両側に分かれ、彼はそこを渡った。アーメン。本日のメッセージ、イスラエルの歴史283、エリアの本音という題で、礼牧師に取り次いでいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、感謝します。今日はですね、まあ、エリアの最後といいますか、最後といってもエリアは、死なずに、生きたまま、天に上げられるわけなんですけども、旧約聖書で死なずに天に上げられた人は2人しかおりません。創世記のエノクと今回のエリアです。この2人はもちろん私たちの望む敬虚の方であります。今日はそのところを一緒に見ていきたいと思います。はい、まず解説。エリアからエリシャへ。最後の別れとなったときに、エリアはエリシャに対して何を求めているか尋ねました。そしたらエリシャがですね、 ではあなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてくださいと、2倍の分をくださいと言ってるので、ある人たちはですね、エリアが持っている霊的なパワーを私に2倍与えてくださいと、そういうふうに思っている人もいます。まあ、実際このエリシャはたくさん奇跡を行って、エリアの2倍奇跡を行ったんだと、まあ、本当か分かりませんか、まあ、そういう意味ではないんですね。これはですね、新明記21章のこうあります。
新明記21章17節、嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の取り分を彼に与えなければならない。その子は父の力の発歩であるから、長子の権利は彼のものである。
はい、ここにありますように、エリシャが求めているのは長子の権利です。例えばお父さんが3億円財産があったとして、息子が2人いたら、まあ、長男は2億円、次男は1億円、だから長男は2倍もらうっていうことですね。ですからエリシャは、まあ、簡単に言えばエリア先生の後継ぎにしてほしいということを願い出たということです。十節見てください。エリアは言った、あなたは難しい注文をする。エリアの後継者になることは神が決めること。ごめんなさい、あなたは難しい注文をするって言った。エリアは、これは難しい注文っていうのは神様が決めることなので、私がどうこう言うことではないという意味ですね。それで難しい注文って言ったんですね。で、続けてですね、エリアは、まあ、手に挙げられますけども、エリシャがその光景を見ることができたら、あなたは後継者になったという証拠だと。もし目撃できなかったら、まあ、後継者ではないということですね。その後、火の戦車と火の馬が現れます。当時は戦車と馬は、まあ、最強の武器でした。で、その火の戦車と火の馬ということは、神様はこの世の最強の武器に勝るお方だという意味です。またエリアは竜巻に乗って天に登っていった。竜巻はですね、まあ、神様の権限です。つまり神の栄光、社会なグローリーの印です。エリアは神の栄光に包まれて天に上げられたということです。はい、2番いきます。嘆くエリシャ。エリアが天に上げられると、エリシャは我が父我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫び続けました。まあ、エリシャにとってエリアは霊的なお父さんでした。はい。で、またエリアの働きはイスラエルの戦車と騎兵に勝る力強いものでした。だ、そんな重要な人物がね、いなくなったわけですから、まあ、エリシャはショックを受けているわけですね。それで自分の着ていた衣を引き裂いて、もう引き裂いたので使い物になりませんから、代わりにですね、エリアのお下がりの外套を着ました。自分の衣を引き裂いてエリアの外套を着たというのは、これは今までの自分を捨ててエリアの後継者としての新しい自分に生きるんだという決意の表れですね。で、エリアを見送った後にヨルダン川の岸辺にエリシャは立ちました。さっきエリアがですね、街頭でヨルダン川を打った時に真っ二つに分かれましたけども、それと同じ現象が起こりました。主はどこにおられるのですかと、こうエリシャが言ったとありますが、まあ、これは神に祈ってるんですね。どうかエリアと同じ印を私を通して見せてください。そしてそれでエリシャが水を打つと、水が両側に分かれて 彼はそこを渡った。はい、エリシャはエリアと同じ奇跡を行いました。この瞬間にですね、エリシャという人がエリアの後継者になったということが、まあ、証明されたわけです。はい、以上解説ですね。今、エリアの本音ということですね。エリアがですね、まあ、天に上げられるんですけれども、その直前までエリシャはですね、くっついて離れませんでした。ここにとどまってなさいっても、いや、ついてきますって言って、3回言われ突き放されたのに、ついてきました。でこれは前回ですね、エリシャの信仰が本物かどうかテストをしたんだと言いましたけれども、しかし、この言葉にはですね、まあ、エリアの本音も含まれていたのではないかと私は思っています。つまり、もうエリシャと別れたいということですね。エリアはですね、これまでずっと預言者として活躍してきました。まあ、それだけではなくて、預言者学校も経営してましたね。だから弟子たちもたくさん育てていたんです。ですから、エリアが地上で働いていると、多くの実を結んでいきました。有益な働きになっていました。ですから、まあ、役に立つしもべだったんです、エリアは。しかしですね、神様はエリアをご自分のところに迎え入れようとしています。つまり、エリアを生きたまま地上から取り去ろうとしているわけです。エリア自身もですね、地上の牢獄から解放されて、主のところに行きたいと願っているんです。ですから、エリアはエリシャとですね、ここでさようなら、決別したいんですね。これが本音だと思います。エリアはイスラエルの民がバール礼拝を行っている、そういう厳しい時代に預言者として立ちました。神に従っているのは自分だけだって言ってしまうぐらい孤軍奮闘して、たった一人でバールの預言者450人とも戦いました。この孤独での戦いはですね、とても激しくて、途中で燃え尽き症候群になったりもしましたね。今、心療内科に行ったら、エリアは多分うつですって言われたはずです。で、追い詰められたエリアは、主よ、もう十分です。もうこの世から離れ去りたい、離れたい。もうエリアの魂はですね、限界のところにいました。そんなエリアを主も深く愛しておられたので、彼の苦しみを終わらせて、ご自分のところに生きたまま迎え入れることにしました。で、これをまあどっかで告げ知らされたんですね。エリアよ、お前はもう天に上がってこい、もう迎えるからって言ったわけですね。そしたらエリアは喜んだんですよ。やったーっつって、もう預言者の仕事は終わりだ。もう苦しみから解放される。嬉しいって、嬉しくて嬉しくて、だから天に上げられる日が待ち遠しかったんですね。で、その日が迫ってきました。はじめギルガルのに行って、次ベテルに行って、エリコに行きました。何しに行ったかって言ったら、多分預言者学校の生徒たちを回って別れの挨拶をしたんですね。生徒の諸君、私はこれから上に行くから、あとはよろしく。弟子たちとですね、お別れの挨拶を交わしたんです。 ところがですね、エリシャはくっついて離れないわけです。どこまでもついてきます。困ったと思いますね。エリシャ君、僕は君のこと好きだけど、だけどここでもお別れしないといけないんだと。私はもう地上の使命が終わって天に帰るんです。君はまだ地上の働きが残ってる。だからいつかまた天で再会しよう。だから私から離れてくれって言ったんですね。決別したかったんです。で、11節見てください。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと火の戦車と火の馬が現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に登って天に登っていった。この二人の間を分け隔てってあります。この瞬間にエリアとエリシャは分けられました。エリアは天に凱旋して、そしてエリシャは地上に残されて、残された自分の使命を果たすために生き残りました。クリスチャンの目標は皆主イエスと顔と顔を合わせて固く結ばれることです。これが私たちのゴール。
ピリピ1章23節から24節。私はその2つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。
パウロもですね、一生懸命教会を開拓して働きましたけども、でも本音は地上の生活を早く終えてキリストと共に生きるということを願っているわけです。ただまだそれが許されてないので、地上に働きが残っているから、まあ、仕方なくって言ったら失礼かもしれないが、まあ、それで地上にいるわけですよ。本音はさっさと片付けて上に上げられたい。これが本音です。私もですね、個人的にはもう自分の働きも終わって上に上げられたい。イエス様は早くですね、私を連れ去りたいんじゃないかなと思っています。イエス様も私たち同じ心です。私たちのことをご自分のところに置いておきたい。これが願いです。
ヨハネ14章2節から3節。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。
はい、私たちを迎えるために、早く迎えるために天で準備してます。だから早く私たちと会いたいんですね。心は同じです。皆さんの会社でものすごい仕事ができる人が辞めますって言ったら困ると思います。残された人はこの人辞めたらどうなるんだこの会社はって焦るかもしれません。しかしですね、まあ見てみると、その人が辞めたとしてもみんなで穴埋めして新しい人も入ってきて、しばらくすれば何事もなかったかのように元のように機能します。これが普通です。ですから貴重な働き人であるエリアがいなくなったとしても、 エリシャがいるし、エリシャの後も神の働きは神ご自身が継続させます。私たちクリスチャンが敬虚されると聖書には約束されてますけれども、ある人はですね、今敬虚されたくない、だって私には家族や友達がいっぱい、まだ救われてない人がいるからってね、素晴らしいことを言うんですけれども、クリスチャンが敬虚されてもですね、ユダヤ人が14万4千人のユダヤ人がですね、私たちの代わりに伝道してくれますので、皆さん安心してあげられましょうとか言って、ね、ということで私たちの願いは天にあげられることです。そしてその日が来ます。私たちもそれを待ち望みつつ、困難な中も乗り越えていきたいと思います。アーメン。
エペソ1章18節、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神、
はい、後継者の条件で10節ちょっと見てください。エリアは言った、あなたは難しい注文をする、しかし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができればそのことは叶えられるだろう、できないならそうはならない。エリシャがエリアの後継者になるための条件は何でしょうか。それはエリシャがエリアが天に上げられる姿を目撃できるかどうかということですね。そう言ってます。目撃できたらエリシャは後継者になります。目撃できなかったら、まあ、失格ということになりますね。実は預言者学校の生徒たちが50人いましたけども、彼らはヨルダン川の向こうから側にいましたけども、エリアの敬虚の光景をですね、肉眼的には見えたと思いますね。ですけども16節を見るとですね、彼らはエリアがいなくなったのは分かってる、だけど主の霊がエリアを運んでどっかの山とか谷に投げたんだって言ってるんです。つまり生徒たちはエリアがいなくなったのは天に上げられたんではなくて地上のどっかに隠されたんだって解釈してるわけですね。まあ、つまり見たけど見えてない、まあ、景気を信じていないわけですね。エリアの景気の光景はエリシャだけが正しく認識しました。エリシャは天に上げられた、エリアが天に上げられたことをよく知ってました。まあ、それで彼は後継者になれたわけですけれども、つまり神と共に生きる者は地上の使命を終えた後に天に凱旋できる、そのことをエリシャはこの光景を見て知ることができた。で、神様もそれを教えたかったんです、エリシャに。ですからエリシャが自分の行く将来の栄光の姿を見ることができるなら、彼は後継者にふさわしいものになるということです。繰り返しますけれども、エリアの預言者としての生涯はとても過酷なものでした。ですから、まあ、エリシャがエリアの後継者になったとするならば、やはりその働きはですね、エリア同様生易しいものではないんですね。大変苦労の多い人生です、預言者の働きは。そんな労苦の多い人生をどうやって乗り越えることができるんでしょうか。それは神の人は、神のしもべは、神に仕える者はいつかあのエリア先生のように天に上げられるんだと、この希望を胸に抱く者だけが 最後まで地上のどんな苦難も忍耐して使命を全うできるということです。
エペソ1章18節またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか。
はい、私たちの将来にどんな栄光があるか、それを見える人は希望を持って忍耐して歩むことができます。私たちは敬虚の信仰を持ってますけれども、敬虚の信仰がないと、そういう、牧師がですね、例えば教会牧会したらきっと地上のことに執着します。地上にある私の教会、私の街道、ね、私の羊たちみたいな。で、できれば教団の理事長になりたいとかね。もうそういうですね、地上のも執着する。だからもう握りしめて離さない。私の、私の。ってこうなりますね。でも、天に望みを置く人は、地上のものに執着しません。地上のものは全部神様からの預かり物、ね、これもみんな本当に借りたものですからね。私たちのものじゃないので、よく分かる。街道も私たちのものではない、ね、皆さんも神様から私がある一定の期間預かったものです、ですから敬虚の日が来たら、この地上の人生が終わった時にそこを手放すことができます。天に挙げられる望みが心に刻まれてない人は地上のことに執着します。失った時にそのショックは計り知れないものになります、ね、今日敬虚だよって言われても、いや、もう少し出世したいんだけど、もっとやりたいことあるんだけど、楽しみがあるんだけど、孫の成長が見たいんだけど、いいんですよ。私も孫ができて、ね、成長を見たいんです、私たちは地上に生きているうちは主のために生きますけども、主がカモンって呼ばれたら、はいって言って、気の身気のまま、皆さんさようなら、あとよろしくねって言ってあげられるんです。皆さんさよならって、皆さん残ってるということになっちゃいます。一緒に、皆さんも一緒にあげられるんですよ。でね、もうのの残るあれはもうあまり気にしない、ね、もう少し頑張りたかったとかって、今ちょっと湿度高いですよね。手がむちゃむちゃしてネバネバして、納豆みたいにこうネバネバしてですね、粘着してるわけですけども、私たちもこの世に対して納豆のように粘着したらダメなんですね。いつも心はサラサラ、ね、いつ取り上げられてもいい、いつ行ってもいい、上のものを求めなさい。それが地上で正しく神のために働く道です。皆さんもその日を待ち望みながら、今の与えられたものを全力で取り組んでいきましょう。アーメン。お祈りしております。